おはようございます。一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ。私たちの贖い主であるイエス様、今日もあなたがここに臨在を表してくださって、お一人お一人にあなたが本当にその愛を表してくださっていることを感謝します。私たちはその愛に応答していきます。今心を柔らかくして本当にあなたの御声に聞いていきますから、どうかあなたご自身がお一人お一人の上に挑んでくださって、主は素晴らしいと飛び跳ねる本当に喜びに満たしてくださることを感謝します。主よ、すべてのことをあなたにお委ねし感謝して、このお祈りを愛するイエス様のお名前でお祈りします。アメン。ハレルヤ、本当にお祈りありがとうございました。初めての方もおられるかもしれませんが、私は今現在フィンランドに在住しております、加藤拓実と申します。拓実先生というふうにね言ってくれる人がいるんですけれど、日頃は拓ちゃんと呼ばれたりですね、新しく生まれ変わってダイナマイトタクというのが、私の本名です、ね、サウロが、パウロ、サウロはパウロに、ね、変えられたように、本当にそんな風にして私自身も今主にあって変えられている道を皆さんと同じように歩んでいます。はい、ということですよ。今日はですね、受けるよりも与える方が幸いなキリストの愛のうちを歩むということで、エペソの3章の17から19節をメッセージの箇所というかね、宣教報告として、皆さんにお分かちをさせていただきたいと思います。はい、この日本の宣教というかね、巡回は2021年から始まりました。ちょうど、マタイの福音書の10章の御言葉に、私を明かしする者は私も父の前で、その人を明かしし、私のことを知らないという者は、私もその人のことを知らないというというね、メッセージが本当にお正月に与えられてですね、私はイエス様のことをガイドとして、もしくはこのラップランドにおける、ね、宣教者として伝えてきたけれど、主がそれ以上に良いことをしてくださったことを本当に証ししているだろうかということで、この本を作ってですね、オーロラ瞑想記を作ろうということで、お金も全然なかったんですけれど、まさに、信仰によってね、御言葉が私を捉えたので、それに従おうということで一歩踏み出しました。その道中も非常にミラクルがたくさんあったんですけれど、出来上がってですね、アブさんから、タクちゃん、ところでどうやって売るのって言われて、アマゾンポッチンって言ったらですね、日本の教会回ってくれるっていうふうに言われてです。で、結局、出版社からも出版当初にそう言われてたんですけれど、正直私の心の中にはですね、日本の教会嫌だなっていう、本当思いがあったんです。でも神様はそれを知ってました。というのはですね、アブさんにその話コーチングをした時に、もう私アフガンでもイスラエルでも、もう戦場の激しい、もう本当にイエス様を必要としている命のところへ私を前線へ使わせてくださいって言った後だったんですね。で、どこでも行くって言ったくせに、日本を回ってくれるって言った瞬間に、やだなって思ったんです。で、祈りますって言って祈ったところ、ヨハネの福音書の21章から、あなたは若い時に、好きなところをね回っているけれど、年を取ると腰に帯を締められて、あなたの行きたくないところへ連れて行かれるというふうに語られまして、これは神様の御心だ。皆さん、嫌だなって思ってるところが神の御心だっていうことをね、覚えた方がいいと思います。やっぱり、神様って本当に素晴らしい神様で、その嫌だなっていうところから、 こう自分がね新しく生まれ変わったり本当に神の栄光を見させてもらうというね神様との本当に親密な不思議な旅が始まるんですね。だからいつまでも自分の肉の思いでやだなやだなってブレーキをかけてると全然主のその素晴らしさとか喜びとかそういうものが受け取ることができない。で今日は私もう汗だくだくなんですけれど賛美しながらあダビデは凱旋してきた時にこんな風に喜んで本当に妻にバカにされて喜んだなって思ってあ神様ってそういう素晴らしさを私にも体験させてくださって本当に感謝しますっていう思いがあふれました。でですね、まあ、本当にあの3年間の中で今年がもう最後にしようっていうふうに思ってたんですが、この3つのトピックがですね私のこの3年間に及ぶ、まあ、主から示されたものということで、まあ、本を売るっていうことはですねあくまでも、まあツールでもその奥にはですね本当に欧州における日本人宣教の大切さとか、ヨーロッパのこの霊的状況の危機感そういったものを日本人の人に知っていただく。でこれは日本が救われますようにっていうのもありなんですけれど受くるよりあたうるが幸い。本当に日本人は良いものをたくさん持ってるんです。でもまだ足りないまだ足りないってどこかにそういう思いを持ってるんですね。でもそれ嘘じゃないですか。今日の御言葉にあるようにこの人知を超えたキリストの愛を豊かに悟るようにというふうに主は言われてすでに聖霊を与えてくださってる。そして聖書を与えてくださってる。こんなすごいものを持ってるのにまだっていうのはやっぱりそれは神様に背く、思いではないかなと思います。ですから今回も旅の間にフィンランドデーというのをやってきたんですけれど多くの人が日本人の自己アイデンティティの低さについてね、行き詰まってるっていう話を聞く中でそこを打破できるのは皆さんイエスと共にある人だけです。そして皆さん自身がそこから自由になり人を誰かを主が救いたい解放したいという人たちのところへ使わされていくこれが本当に主の願いなんだということをつくづく思いました。で、まあネットワーキングというのは私自身が本当にフィンランドと日本のブリッジだけではなく、まあ、教会と教会今ねここでもコーチング香川コーチングといってね、教団教派を超えて宣教の働きを神の御国の拡大を共にやっていこうというビジョンで一致している人たちが、まあ、点在してるんですよね。であここにもいいものあるここにもいいものあるでもつながったらもっと良くなるのにっていうのを私は今回の旅を通して本当に見せていただいて、まあ、実践あるのみこの先生とこの先生あここではこうっていうことともう一つは、やはりですね教会の持つ力の大きさを皆さんはどのようにこう捉えておられるでしょうか。このエフェソ書の後ろの方にですね最後にパウロがこの祈ってるところがあって、ちょっと待ってくださいね。教会を通してというふうになってるんですね。で、はい、この今日選んだ聖句の後にですね私たちのうちに働く力によって私たちが願い考えることすべてをはるかに超えて叶えることのできる方に教会によりまたキリストイエスによって栄光がいよいよにわたって常しえにありますようにと書かれているんです。つまりですね私たちは主の栄光を表す器として召されている。だから皆さんが行く学校であるとか職場であるとか、ね、スーパーであるとかそこでいつも神様は栄光を表したいと願ってるんですよね。そう思いながらスーパーに行ってる人どれぐらいいらっしゃいますか。そう思いながら毎日学校行ってる人ね私ね本当にそのことを願ってるんです。で見たいイエス様のもっと素晴らしさを伝えたいというよりも見たい、見たい。そういう意味でねなんか私たちの教会のアイデンティティって大丈夫かなって自分の問題にとらわれていませんか。この問題がですね強くしてくれるっていうのは戦っていくうちに分かると思うんですけれど、そんな意味でねこの教会がこの世と、まあ、調子を合わせてはいけませんけれどこの世にインパク クトを与えていく、うん、エンパワー、能力を与えていく、そういう権威をイエス様は私たちに与えてくださってるんですね。どうですか皆さん、自分がって思ってますか、それともよっしゃその通りだって思いますか。アーメンですかノーですか。アーメン、はい。私は本当に学歴もありません、大した能力もありません。でもイエス様の愛に対するそのパッション、うん、愛だけは本当に、誰にも負けたくないというよりも真実なものでありたいと、願っています。で、私が一番嫌なことは、天国へ皆さん帰れるという安心感の上にこうゆったりしすぎてないでしょうか。一番嫌なことはイエス様に出会った時に あなたのことを知らないって言われることなんですね。まあ、聖書の中に私は予言をしました、私はこれこれしました、でも私はあなたのことを知らないと言われる可能性があるんです。ということは日頃からね、主の御心を聞いて本当にそのことを行っていく、それは決して自分がいいなって思うことじゃなくて嫌だなって思うことの可能性が高いということなんですね。で、まあ、そんなわけでこのフォローアップっていうのは弟子育成というんで、こう皆さん考えてませんか。まずこの人を救いに導こう、それから弟子育成。でもね、聖書をよく読むと、ペテロたちがイエス様に会った時にまだはっきりと救い主だということが分かってなかったんですね。でも主はそういう彼らのところへ行って導いて、一緒に歩いて一緒にこの宣教のこう秘義をね、こう伝えていったんです。どうですか皆さん、お一人お一人に今共に歩く弟子はおられますか。私はもうこのことにめちゃくちゃワクワクしています。まあ、何度もねここへ至るまでにはですね、コーチにですね、ああコーチこれしたいんですけど、あれしたいんですけどって、やっぱこう見心だと思うことがいっぱいあるじゃないですか。でね、その度に弟子作りに集中って言われて本当に良かったなって思うのは、人の魂がイエス様に導かれて、さらにイエスに自分を捧げていこうっていうね、人に変わっていくこの素晴らしさを、皆さんお一人お一人が本当にそういう弟子を作っていったら、ね、津田の町も変わりますし世界も変わります。で、特に今回ね、メグ君たちの結婚式の映像を見せてもらって、ケンちゃんもね、フィンランドから来て、こう、写真を見たときに、わあ、クリエイトの同窓会だなって。私は時々ここへ帰ってきて、子供たちや学校にね、携わらせていただいてるんですけれど、本当にちっちゃな積み重ねが、こんなに豊かな、うん、人材を育てていくんだな、本当にこのことに意味があるっていうことを神様が見せてくださった。そう思うとですね、自分も今誰かに自分の命を捧げていくこと、うん、それを通して本当にこの地が御国に変えられること、そのことを願い、今回のずっと宣教をやってきました。で、3回目はですね、ちょっとご覧いただきたいんですが、まず第1回は関東を回りまして、3月中ですね。で、関西、沖縄というふうにこう回っていったんですけれど、はい、ちょっとね、これ読んでると時間がかかるので、今申し上げたトピックにおいて、こう、招かれる場所、招かれる場所で何をすべきかということが違っていたので、それを、主に従っていた。そしてですね、こう、4月においては、東北、そして北海道、そして最後九州というんで、この間ね、哲也くんという子が一緒に礼拝に参加させていただいたんですけれど、正直言ってですね、無理。このスケジュールなんか間違いないかっていうふうにこう思いが来たんですね。で、本当に祈らされるのは、いや、これなんかこう違うものに私は従っていないか、特に自分の肉がね、 何かに認められたいとか、何か違うイエス様の愛ではないものに引きずられていないかということを本当に静まって確認する必要があった。でもですね、この時にやってきた言葉がですね、一緒に読みましょうか。3、はい、主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。皆さんどうですか？弱さを、自分の弱さを見て、はあ、自分はまたやった、こういうのを続けてないでしょうか？むしろ私たちの弱さを通して神の完全な力が現れる。これすごいことなんですよ。この世にそんな方はいますか？あなたの弱さを責める人はたくさんいるでしょう。あなたの弱さを一番責めているのはあなた自身ではないですか？でもそれを許してくださったのはイエス様です。だからこそ聖霊の道からによって本当に生きていく、弱さのうちに完全に現れる神の力とは聖霊様の力です。私はそのことを本当に知りたい、つかみたい。だから神様はこんな不可能と思えるような旅のこうスケジュールを組まれたんだということをこう受け取った時にですね、分かりました、どこまでも従いますという思いで、まあ、出発したわけですね。で、実際にね、ここで本当にこの3ヶ月間で起きたことを全部お話しするのはすごく難しいことです。本当にたくさんのことがあったの で、その中で祈り静まる中でですね、今日の御言葉である、はい、じゃあ一緒に見ましょう。3、はい、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えることの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それに満たされるように。はい、本当にイエス様の素晴らしさが大きすぎて語る言葉もないぐらいです。でもこの御言葉が言うように、イエス様の愛の広さ、長さ、深さがどれほどあるかを理解し、人の知識をはるかに超えたこの愛をとあるんですね。皆さんはイエス様に飢えてますか？私は、まあ、ダイナマイトなのでそこら中で炸裂しまくってですね、もう今跡形もない状態なので、さっき賛美したようにね、本当に満たしてくださる方、新しい革袋を私に作ってください、そして新しい革袋に新しいワインである聖霊で満たしてくださいという、また思いが湧き上がってきてるんですね。ですから、うくるよりあたうるが幸い、自分なんかではなくて主からいただいている良いものを心から捧げていくとき、イエス様の愛で捧げていく、あの人がでこう言われたからしよう、このリーダーがこう言ってるからしようではなく、本当に主とあなた自身との関係の中で主がどれほど良くしてくださったのか、そのことに対して自分が精一杯その愛に応えているのかどうなのか、ぜひその思いを主の前に持っていってください。そうするときに主ご自身がですね、本当にまたその愛の素晴らしさをもっともっと教えてくださるという、そういう旅でした。実はこの御言葉を受け取ってですね、私の恵みはあなたに十分であると、で、まあ、 沖縄へ行くっていうのも一つの、ね、今回アブさん行かれますけれど目的でした。ところがですね、去年から沖縄の門を叩いても叩いても開かないという問題があって、いやこれ私ちょっとやっぱり沖縄除外されてるんじゃないのかなっていう思いが来たんです。で、主の前に静まりつつ、本当に3カ所か4カ所の教会にいかがですかって聞いたけど、最初いいよって言うんだけれど断られるっていうことが続いたんですね。で、まあ、コーチにはですね、どうも順風ではなくて逆風が吹いてると言ったら、いやタクちゃんそれ普通だからって言われた時に、あなんだ順風な風に乗ってたのはただのおまけだったんだと思ってですね、こっから逆風が吹くところから物事が始まるんだっていうことを思ったんですね。でその時にですね、本当に御言葉がまたやってきて、今年の私に与えられている御言葉は狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです、そしてそこに入っていくものが多いのですっていう中ですね、めちゃめちゃ狭いんですよ、ウェルカムじゃないで、まあ、ちょっとねこの沖縄の地図を見るとですね、どこ行ったかな、あ沖縄ないですね、沖縄の地図を見るとですね、実は沖縄が教会がすごい多い、場所だってことを知ってる人どれぐらいいらっしゃいますか。日本で一番教会が多いエリアなんですって。でもこのですね、この名護バスターミナルってありますけれど、この辺り一帯から下には教会があるんですけど、この上には全く教会がないんですね。でこれどういうことと思ってですね、まあ教会からは拒まれているけれど、主は本当に私を招いておられるんだろうかっていう中で、まあ狭い門から入りなさいと。じゃあ主よ何を私にこう使いなさいと言っておられますかというんで聞いたところですね、この北側が、国神村っていうんですね、国の頭って書くんです。国の頭に教会が一個もないのかって思った時に、あ沖縄はもしかすると教会はたくさんあるけれど、まだ完全に贖いが終わってないのかもしれないという思いが与えられてですね、それで辺境地であるヘト岬っていうこの先端へ行くことに決めました。ここです。しかしですね、やっぱり宣教の働きって絶対チームが必要なんで、一緒に行きませんかって何人かに聞くとですね、いいなって言うけどやっぱり嫌って言ってみんなこう降りていくんですね。いやー参ったな、見心じゃないのかなってこう思ってた時に、はっって思い出して、実は何年も前にこう出会ってロバニエミで伝道した彼女が、コロナ前に救われて上原玲子さんを通して教会につながり、洗礼を受けたんですね。あ、まどかちゃんがいたって思って、もともとやっぱりそこの土地の人が共にいる鳥なしってやっぱりそこに主権が伴ってくるので強いんですよね。で、まあ彼女がどういうクリスチャン生活をしているかもわからないので、これは弟子訓練だと思ってですね、彼女に連絡取りました。したところ彼女は言語学者なんですね。失われた沖縄の方言をもう一回リカバー、復活させるための働きをしてるんですけれど、その彼女が、会いたいけどどうかわからないって言われて、もうそっから本当に必死で祈りました。私の中では確信がありました。いや彼女とここを回るのが本当に御心だということで、ということで最終的出発の3日か4日前に彼女から OK が出ました。そしてマー君がいたことをね、元山マサル君がいたことも思い出して、まあ、彼もちょうどその時いないって言ってたんですけれど、もしかすると会えるかもしれないということで、まあ、本当に沖縄をこう、回った。教会には行けませんでしたけれど、そうやって、鳥なしに回った。ですからさっきね、アブさんたちが鳥なしに行かれるっていうのを聞いて、ああなんか先鋒隊だったんやなって思いながら、まあ、そのヘト岬ですごいこうめちゃくちゃ祈ったわけではないんですけれど、静まって本当にこの地を呪いを去り、 イエス様の血潮で洗い清め祝福します。沖縄の傷ついてきた心、傷ついてきたものを主よどうか癒してください、解放してくださいという祈りをまどかちゃんと共にし、そしたらですね、翌日このエリアのこと奥っていう地名なんですけれど、その奥で95歳になるおばあちゃんに出会ったんですね。で、ああこれもすごい神様の恵みだなと思う中で、まあ、おばあちゃんを祝福して、お別れして、そうしたら雷と大雨が降って、もう車が流されるかと思うようなすごい天気に変わったんですね。でも私は神様って祝福してこれですかっていうふうにこう祈ってる時に、沖縄は今この2年間水が足りないそうなんですね。で、ああこれは祝福だ、でも私たちが流されることは絶対にない。でも私雷大嫌いなんで、もう目の前で雷がバーンって落ちるために、いやーこれちょっとマルチン・ルターじゃないんだから私をこれで撃たないでくださいって思いながら、まあ名護までね降りてきたっていうのがこの沖縄のトピックでした。ですから本当になんかこう戦いが多かったのも事実です。だからなぜこんなに飛び跳ねて賛美をしたいかというとですね、本当に嬉しいんです。でこれちょっとね、この方を知ってる方いらっしゃいますか。
あ、今日は、私の友人でナムさん、はい、シスターでナムさんと一緒に沖縄のカルナルシーの、
めっちゃ嬉しそうにしてるけれど舞台裏ではそういうことが起きてるんですよね。
年収3ですからね。で、それでダクちゃん、ダクちゃんはどこから来たんだっけ。
はい、北極圏のフィンランドの学校から沖縄にやってきました。一番喜んでるのは私です。
すっごい寒いところからさ、こんな暑いのってさ、なんか大丈夫かよ。
まあ神様がついてくださいね。大丈夫か
よ。はい、ということで、彼女がね、やっぱり、賛美歌手なんですけど、皆さんこう彼女の歌聞いたことありますか。すごく心に伝わってくる賛美で、今その少しでも多くの人に神様の愛を歌を通して伝えたいというので、なんと YouTuber をやってですね、もう70近いと思うんですけれど、若いスタッフとともにチームになって本当にこうインタビューを取り、そして、歌をねかぶせ、なのでもしYouTube でね上原玲子って入れて見ていただくとこれが出てきます。で、皆さんのね心の中に与えられた人に、あ、言葉じゃなくて賛美で励ましをしたいなとか、そういう思いが与えられたらね、ぜひこういうツールを使ってみてください。そしてこの人誰だか知ってますか。この鉢巻きをしたおじさま、この話を知ってる人どれぐらいいらっしゃいますか。松田さん、京次さんという方なんですけど、知ってる方、これぜひね、また YouTube でご覧ください。これドキュメンタリー、手話陶器師という、ね、ドキュメンタリーなんですけど、実は私コロナの間にこの彼のビデオをみんなで見てすごく感動したんですね。で、というのはその陶器っていうのはこう土を練るところから始まって、不純物をこう取らないと、練って練って柔らかくして型にしやすくしないと本当に陶器にならない。だから手話陶器師っていう詩編にありますよね。その意味はですね、私たちは聖霊の火によって焼かれて主の器として用いられるためには必ずそこを通るプロセスがあるんだということを説明したすごくいいビデオです。ぜひねご覧ください。で、私思いがけずこの方にお会いすることができて、玲子さんのお友達なんですね。で、まあ、彼が18歳の時に突然玲子さんに会って、玲子さんが私の歌は神様がくれたっていう変な人やなってその時は思ってた。でもそれから数年後に彼は本当に主に出会って救われてきた。皆さん、この世に合わせてみんなにうまく顔を合わせてる人してませんか。この人変な人だなって思われてますか。ねえ、 でもそこに本当にイエス様の愛があふれる変な人であったら、きっと神様はそれを喜んでくださって、いや、あなたのおかげで私も主に出会いましたというね、こういう証にも本当に出会うことができました。ということでですね、今日の御言葉にあるこの全ての生徒たちと共にということで、まあ、私本来であれば2人で出ていきたいところ、あまりにも長いのと、本当は津田の教会の中から誰か一緒にいてくれないかなって祈ってたんですけれど、いや、みんな仕事もあるしな、家族もあるしなっていうんで、こう消去法で落ちてったんですよね。でもね、そうしたところ、いろんな教会から私手伝おうか、私行くよっていう人が続々と現れて、で特にやっぱり女性なので、女性同士で行った方が先方にも負担がかからないっていうことが多いんですね、宿泊とかするときに。まあ、そんなわけでね、こういう土浦のブドウの木キリスト教会、そして、OLD のね、台湾人宣教師のメロディーさんと、この東北地方を回りました。それで、この北海道の岩見沢へもう一度行ったんですけれど、まあ、アメリカ人の宣教師、ジョシーとね、ハルちゃんのところへ、行ってきました。で、まあ、この今日のですね、御言葉のキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さっていうこの御言葉を考えたときにですね、まあ、広さっていうのは本当に領域をね、こう表してるなって思うんですね。だから、まあ、今回ずっと日本をずっと回りましたけれど、長さって何だろうって思った時に、ああ、時間かな、時間かも。それどういうことかというですね、ちょっとこれ写真見ていただくとね、2021年にメグ君たちと使わされていったんです。で、文字のリバイバルチャーチ、もう閉鎖した教会です。それはなぜかというとね、美鈴さんが、何年も前にそこの教会の人たちにセルを伝えるために使わされていき、そこの姉妹と、まあ、年賀状の交換をしてた。で、教会がもうなくなってしまったからっていうんで、行ってきてって言われたんですね。で、私たちが行って何の役に立つのっていう正直な思いがありました。でも言われた通りにお会いしてお祈りしました。そしてこの皆さんから見て右側ですね、この欧州で宣教していた後藤牧師夫妻がちょうど門司にいたので、下関にいたので、この全然違う人たち、片方は教会を失った、片方はこれから教会を立て上げようという人たちで、私はその時ね、お、こことここがつながればいいのにって思ったんです。でもその時にね、主がね、Shut up 黙りなさい黙りなさいって言われて、これは人間のやることではないと思って、まあ双方にこういう人がいますよってことは紹介しましたけど、何も言わなかったんです。そうしたらですね、すごいことが起きたんですよ。話は今度北海道に飛ぶんですけれど、この北海道にいる、ある姉妹がですね、オーロラ瞑想記を読んで祈りに導かれて大病が癒されたという証を去年私に伝えに来たんです。で、そのおばちゃんが癒されたので、もう一回ラップランド行きたいって言って、去年の9月にラップランド来ました。で、そのお友達を伴って来たんですけれど、その時もケルンボーンの牧師が一緒に伴って、もう宣教です、これは、宣教の旅をしました。そしたらですね、そのノルウェーとフィンランドの北端で、この間来た哲也君が日本縦断自転車、フィンランド縦断自転車旅行をしている最後の日に出会ったんですね。で、もう絶対これは神様の御心でしかない、ということで、まあ、ヨイクというね、サーミ人のこの伝統、先住民族の伝統音楽を聴きに行く予定だったの。それは救われてきたおばちゃんの友達が見たいと言ったから行った。そうしたところ、哲也くんがですね、音楽家なんですけれど、僕もヨイクを聴きたかったんだって言われた瞬間に、あ、主よって、今日はあなたが本当に栄光を表してくださる日ですというんで、まあ、このヨイクを聞いて彼がですね、信仰告白に導かれるという、本当に不思議なこと。だから聖霊様が働かれる器ってこうなんだなっていうのを目の当たりにしてですね、まあ、私もっと砕かれんという砕かれたいな、聖霊の日で、自分はもっと整えられたいと思うことがあって、まあ、今回の旅になりました。で、これがちょっと皆さんにご紹介したいんですけれど、その良い句ってどんなものか。 音出るかな、まあ、これがそのノルウェーとフィンランドとの国境あたりの風景なんですよね。ここへ立つとですね、創世記、地球の始まりはまさにこういう感じだったんじゃないのかなってことを私はとっても感じます。はい、実は彼はですね、このドラミングっていうのはシャーマニズムに使われてました。だから13世紀にキリスト教が入ってきた時代に、全部汚れたものとして禁止されたんですね。で、一回滅びたものなんですけれど、でも人の心に自分たちの方法でその思いを伝えていく歌として、ヨイクは、まあ、文化として残ったんですね。でも彼はですね、本当にイエス様に出会って、サーメ人の与えられた良いもので、本当にイエス様を称えることはできないのかっていうことで清められて、このドラミングでイエス様を称えるということを始めました。当然教会からの、迫害というかね、非難はすごくあったんです。でもこのことを通して、アボリジニーであるとか世界中のその少数民族のアイデンティティ、主にあるアイデンティティのもう一度回復ということを、まあ、宣教師として働かれるようになったということなんですね。で、なぜこの彼を知ってるかというと、アイヌの人たちに会いたいと言われて、それで私は北海道に門がなかったので、彼に、じゃあいつかその時が来たら、連絡するねっていうこともあって、北海道に去年導かれて、あ、彼に北海道の門開いたよってことを伝えたくて行きました。そうしたところを哲也君たちに会ったということで、今度この哲也君たちに会ったかゆえにですね、今度小倉でこの今度の11日やるイベントを、津田でやるんですけれど、まあ、フィンランドという餌、フィンランドがなぜ祝福されているのかというのは、本当に聖書による、それから信仰を持ったリーダーがいたこと、そして聖書を土台にした国づくりのビジョンがあったこと、このことが今の国の祝福をあらわにしているんだということを、今日本中で私は招かれるところでそのことをシェアさせていただいてるんですね。で、このことをしました。で、ちょっと皆さんここにいるおばさま見てください。右の下のこの笹山姉妹という、さっきの、リバイバルチャペルの、まあ、教会を失ってみすずさんと連絡を取ってた彼女がですね、わざわざこの会に来てくれて、そしてこの22年ではこういう映像だったのが、まあ、24年今年になってですね、2年過ぎて、なんと笹山さんと後藤先生が結びつき、そしててっちゃんたちが加えられ、さらにですね、この驚きのストーリーがあるんですが、まあ、姫さんが今ね、ラブソナタで一生懸命やってます。で、この実行委員会の井上先生という方にお会いした。で、そしてその中でですね、まあ、私がダイナマイトタクがコロナの間に文字へ行って、その笹山さんたちを励ました人間なんだってことが井上先生に知れ渡ったんですね。で、実は井上先生がコロナ禍の間からずっとこの明石から遠隔で彼らを支え続けたんです。だからヒレさんが慌てて電話してきて、タクちゃんすごいことが起きてるでって言われて、何って言ったら、先生な、男だと思ってたみたいって言われて、まあ、匠だからね。で、そんなこともあって、まあ、この教会へね、来てくださいということでご奉仕に伺わせていただきました。だから本当そういう意味で、時間と空間を超えた神の働きの素晴らしさを、体験する。でね、これ皆さん、私にしかできないことじゃなくて、皆さんにも起きることなんです。でも、いつも、主に聞いて、御言葉が皆さんを捉えて、引っ張っていく人生。自分のやりたい人生のために、どの御言葉を用いるかじゃなくて、御言葉が何て語られたかっていうことに従うときに、信仰を持って従うときに、本当にさっきから賛美している不思議奇跡印ということが起きるんですね。 で神様はそれを本当に教会に委任してるし、委譲してるし、与えてるんだっていうことを私たちは素直に受け止める必要があると思います。そしてなんとこの2024年の4月に亡くなってしまったリバイバルチャーチの会堂がですね、ブリッジチャペルとして申請した。つまり後藤先生たちが買われたんですね、この教会を。で、本当にイエス様がなさろうとしていることは、私の言葉が天から降りて地に落ちることなく私のもとへ帰ってくるって言われたことは本当です。ですから皆さんも本当にそのために用いられるためにイエス様が十字架にかかって死んでくださいました。ぜひその声を聞き、信仰を持ってそこに従ってみてください。素晴らしい主の栄光をやっぱり一人でも多くの人と共にね、見ていきたいと願っておられるのは主です。それを受け取りたいか受け取りたくないかは私たち自身だということです。そして最後にこれ、見覚えのある人いますか。右側の左側の写真のロザリンさん、アブさん覚えてらっしゃいますか。
うん、
あのね、秋田って結構未踏の地なんですよね。でどうしても私は行きたかった。なので OLD のともくんたちの応援を得て車を出してもらって秋田行きました。で秋田教養大学とか秋田大学からたくさんの交換留学生がフィンランドに来ているために、彼らをバックアップしてくれる教会が欲しかったんです。で誰のとこ行こうかなって言った時に、このロザリンさんっていうところ行ったらいいよって。で彼女はですね、引きこもりとかそういう人た自殺防止のための研究と同時にそういう、引き屋っていうカフェをやってます。でそこを訪ねました。で話してたらですね、四国の津田教会ってもしかしてアブさんのところじゃないのって言われて、え知ってるんですかって言ったら、他に覚えてる人いますか。彼女覚えてる、あ、カヨピ覚えてるね。はい、あの写真見ました。実はこの街道建築をやり始めた頃に、まあ、彼女はマレーシアから初めて来て、どっか日本をぐるぐる回ってる時にどっか行かせてもらえませんかっていうことを JCMN のミーティングの中で言ったところ、アブさんがあうちおいでって言ってくださったことが、彼女にとって初めてのマレーシアから日本へ来てのこの教会での出会いだったっていうんですよ。うくるよりもあたうるは幸いな主の愛、どう思いますか。それを何年も何年も経った後に彼女が、主が私をそこへ導き出会わせてくださいました。本当に私は主を恐れ主を崇めます。ですから皆さん、何度も言いますけれど、これは私だけの話ではなく、皆さんお一人お一人にすでにご用意されている神様の本当にその愛の素晴らしさ、人知を超えた愛の素晴らしさ、そこから逃げないでください。本当にそれを受け取ってください。そしてぜひ深みへと前進してください。一言お祈りします。愛するイエス様、本当にあなたが何でもないもののために十字架で命を捨ててくださって、それだけでは終わらず、あなたの息を吹き込んでくださって、聖霊が私たちと共にいることを感謝します。そして聖書の中にすでに私たちの人生、命はその中に含まれています。主よ、一人一人見舞いに出ます。今心をあなたの前で全て明け渡します。どうかお語りください。そしてあなたのその素晴らしさをもっともっと私たちを通して、教会を通して、この地にこの世界にあなたの栄光を表してくださることを心から願い出ます。愛する主よ、感謝します。 本当にあなたはあなたに飛び込んでも決してそこに溺れさせるものではなくて、その愛の中で私たちを育み、さらに引き上げてくださる方ですから、あなたを感謝します。すべての栄光を愛する主イエス様にお捧げし、感謝してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アメン。